い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今週はねちょっと映画を見ました。
あ、どんな映画を。
あんまり喋るとねネタバレだと言われるんで、はい、ほとんど喋らないつもりなんですけれども、はい、新聞記者って言います。まあ最近の日本の映画の中ではやや緊張感がある、うんうん、非常にね僕最近あったことをいろいろ取り上げているのでね興味深く見ることができましたけれども、映画ってのはねいくつかの局面、ある組織とかある人が抱えているいろいろな諸層の一つとか二つを取り上げているわけじゃないですか、
はい、
そういう観点で見ながらね、中身喋れないので言いませんけれども、最近の映画の中では見応えがあったなというふうに思いますよね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
子供の頃に思い描いた未来の世界、
ロボットと鬼ごっこ、
行きたいところへ瞬間移動、
綺麗な星を見に宇宙旅行、
遥か遠くだった夢のような世界、少しずつ近づいているように思いませんか。
あの頃の夢を今気づけば、そこにアルコニックス、未来を描くリーディングカンパニーです。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます、はい、その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は G20 大阪サミットの閉幕後に記者会見し、$3,000億、およそ33兆円分の中国製品への追加関税を先送りする方針を表明しました。さらにアメリカ企業による中国の通信機器大手ファーウェイへの部品販売などを認める考えを示しました。
まあ私はね、トランプ大統領が来年の大統領選挙における自分の選挙テーマをですね、経済に定めた時にですね、米中貿易摩擦が深刻化してアメリカ経済が株式の下落を先頭に下を向くような状況で選挙を迎えたくはないだろうなという予想からですね、どういう形になるかわからないけれども、米中の摩擦は現状維持ぐらいで推移するのかなというふうに見ていたらですね、まあその通りになったということですよね。この番組で何回も言ってますけれども、トランプ大統領の頭の中は再選です。今はね、全てそこにかかってきている。だからアメリカの保守派がですね、いかに中国に厳しく当たろうとしてもですね、彼はやっぱり自分の選挙が大事なので中国に対する手を緩めてくるなというふうに思ったんですよね。まあファーウェイの問題は、実はどのくらいアメリカ企業がファーウェイに商品を売れるかどうかっていうのはまだはっきりしません。クドロ委員長はですね、こう言ってます。国家安全保障が大事なので、ファーウェイが他の国の企業からも手に入れられるようなものだったら、半導体だったらですね、アメリカ企業から買ってもいいと。じゃあアメリカ企業から買わないだろうと思うんですけれども、それを受けてですね、ニューヨークの株が上がったりしてますんで、今週のポイントのところで最初にですね、今週のマーケットを取り上げたいというふうに思いますね。
アメリカのトランプ大統領は G20 大阪サミットの後、韓国と北朝鮮を分け隔てる非武装地帯にあるパンムンジョムを訪れ、北朝鮮の金正恩委員長とおよそ1時間会談しました。トランプ大統領は会談後、金正恩委員長をホワイトハウスに招待したことを明らかにしました。
まあこれは驚きの展開ですよね。前の日にツイッターでね、どうだ俺と会うかみたいなね、呼びかけをしてね、大体40時間後にはそれが実現するわけですからね。まあある意味トランプさんにしかできない真似ということは言えますよね。まあ今までのその大統領という大きな組織の上に立っている人間の行動パターンとしては全く予想外だ。ただじゃあ具体的に何が生まれたかっていうとですね、民主党なんかはね、あれは記念撮影に行ったんだということで、で記念撮影ってどういう意味かっていうと、来年の選挙に向かって経済ばかりではなく外交でもまあまあやってるぞとトランプはね、ということをトランプ大統領は自慢したかったんじゃないかなと。あとは丸投げですよね。 お前らしっかり交渉しろみたいなね。お互いの交渉スタンスが著しく変わったかといえば変わってないわけであって、ただ見てるとどうも対中対北朝鮮でトランプ大統領が次の大統領職もやりたいというところか、どちらかというと向こう側の論理、向こう側のペースになりつつある、つまり中国と北朝鮮ね。でそれはね、アメリカの保守派の連中はかなり懸念してるんじゃないでしょうかね。
政府は韓国への半導体材料の輸出規制を強化し、今月4日から発動しました。韓国企業は材料の在庫を集め、日本の素材メーカーは新たな審査の対策に追われています。今回の対象品目は日本が高いシェアを握っており、韓国政府は国産化を支援する方針を打ち出しました。中期的に日本企業の競争力に影響が出る可能性があります。
これはポイントのところで取り上げたいというふうに思います。
第25回参議院議員選挙が公示され、今月21日の投開票に向けた選挙戦が始まりました。自民公明両党が非改選議席を合わせた過半数を得るかが注目され、安倍総理が意欲を示す憲法改正に前向きな改憲勢力が3分の2に届くかどうかも焦点です。
いろいろな数字がね、キーになる数字として53とか86とかね、こういういろいろ言われてるわけですけれども、私は最近では一番与党にとってある意味厳しい選挙かなというふうに思いますね。でそれはやっぱり6年半という安倍政権の長さに対する国民の一種の飽きみたいなものもあるだろうし、直近でね、いろいろな問題が起きてきましたよね。年金生活における自己資金の2000万円分の不足問題とかですね、そういうふうに審議会が言ったという、そういう問題なんですけれども、あとふと思い出せば家計とかいろいろな問題があったのを解決されてないじゃないですか。その一方でね、野党が大体家計とか暮らしっていうのをタイトルにしてるんだけど、その通りなんですけど、じゃあ民主党政権の時にね、家計を豊かにするね、経済政策や産業政策があったかっていうとなかったわけですよね。だから株式市場も民主党が政権取ってる間はほとんど動けなかった、安値でね、という状況もあって、国民の方々の迷いは結構強いのかなと。だから野党各党の支持率見るとですね、とても支持されているとは言えないなというところがあって、でも32の1人区で全て野党共闘を形として整えたという事実があって、それにどう選挙をする方々が反応するかというのがポイントだなというふうに思いますよね。
セブン&アイ・ホールディングスが今月から始めたスマートフォン決済サービスセブンペイで不正アクセスによる被害があり、およそ900人に合計およそ5500万円の被害が確認されました。すでにチャージ済みの分は利用できますが、実質的なサービス休止となります。
やっぱりずさんすぎたんじゃないかということですね。僕もパスワード変えることがあるんですけれども、新しいパスワードを設定するための URL というのはですね、その人が当該会社に登録したメールアドレスに送るのが当たり前ですよね。でそれをパスワードを変えたいって言ってきた人が指定したメールアドレスにですね URL を送ってるっていうことは、それはありえない話であってですね、顧客の利便性を考えたとかいろいろあるんでしょうけれども、私はちょっとずさんすぎるなということと、ファミペイとねセブンペイが同じように7月1日からスタートするってね、おかしいなと思ってたんですよね。どうもね、急ぎすぎたということですね。あと思うのは、今の社長さんとかね、実績のある方だから社長やってるんでしょうけれども、やっぱりどうも記者会見見てるとね、この人たちよくわかってないんじゃないかなというのが見えるだけにね、もうあらゆる日本の組織のね、トップというのが IT にかなり精通していないと、ちょっと笑われてしまうようなね、状況が起きると僕は思いますね。やっぱりセブン&アイっていうと、やっぱり業界のトップなわけなので、コンビニ、スーパー含めてね、ちょっと寒いなという感じがね、しましたね。寒いです、本当に。
企業と長期契約を結ばず、単発で仕事を請け負う働き方が広がっています。デジタル技術の進展で飲食店でのアルバイトから専門的な会計作業まで、様々な働き手と働く場を柔軟に橋渡しできるようになったことが背景にあり、 登録者は延べ700万人と1年で4割増えました。ギグワーキングとも呼ばれるこうした働き方は、人手不足解消や生産性向上につながるものと期待される一方、海外では低賃金への批判も出ています。
まあ、この問題については後で取り上げたいなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
真矢美希です。ビギナーから経験者まで、不動産投資を考えるすべての人をサポートするプロパティエージェントのオウンドメディア、不動産投資タイムズ。注目ポイントは、投資実践中のオーナーに直接 LINE で相談できる日本初のサービス、投資チャットオンライン。わからないことは経験者に聞くのが一番。さあ、今すぐ不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずは今週のマーケット、アメリカでは、まあ、主要指数が最高値を更新してますね。
そうですね、 SP はねそうでもないんですけれども、ダウとナスダック新値を更新してね、で3日は半ドンで終わった時にそうなったわけですよね、はい、その段階で高値で終わっていて、まあこの放送が始まる前後にですね、5日のねマーケットが開くということで、はい、そこはまだ5日はどういう形で終わるのかはわかりませんけれども、まあ見てて思うのはね、今回材料にされたのは2つです。つまり中国の対米輸出の3000億ドルについて 25% の課税が凍結されましたと。しばらくやりませんということになりました。で、しばらくっていつまでだっていうのがね、全然トランプさん、言わないのでわからない。もしかしたら来年の選挙が終わるまでということかもしれないと。じゃあ実質的にそれに相ふさわしいね、交渉が行われているか、行われるかって分かんないですよね。それでじゃあ中国側があれだけ態度が固かった中国側がなぜ折れてきたかというとですね、どちらかというとアメリカ側がファーウェイに対するアメリカ企業の物品の販売をね、認めるみたいなことを言ったわけですね。はい、トランプさんはね。でも認めるって、クドロさんは国家安全保障に関わるものは売らないとか言っててですね、さっきも申し上げましたけれども、汎用、ファーウェイが他の国から容易に入手できるものについてアメリカ企業から買ってもいいと。これは何なんだろうな、一体とね、いうことがありますよね。でも、マーケットとしてはこういうことも考えますよね。つまり、残りの3000億に対して 25% の関税が課されたときに、アメリカの企業も含めて、アメリカ経済も含めてね、これ物価上昇圧力が高まったりするんで、少し懸念してたと。でもそれがなくなったと。いうことは、まあ、通用材料だということですね。で、二番目は、7月は大体ほぼ確実にね、利下げするだろうと、いうふうに、マーケットは見てるわけですね。はい、それと相まって、高値引けになったということだと思うんですね。でもね、どっかちぐはぐだなっていうのが僕のね、印象で、はい、なぜだったらアメリカ経済は減速しているっていうのが一般的な見方なわけですよね。はい、減速してるから利下げするわけじゃないですか。減速するってことは企業の収益は、どちらかというと減少気味になるということですね。はい、で、企業の実力を反映する株価というのから見れば、ちょっとおかしいなと。ただし僕はね、ここで新しい考え方を一つしなきゃいけないのは、企業の実力を力を表彰するという以上に、資金の受け皿としての株式市場っていう性格がね、今ものすごく強いんだと思うんですよ。はい、というのは、債券市場を見るとね、利回りが 2% 割ったりっていう状況の中で、じゃあ 2% で我慢すんのかと。僕がファンドマネージャーだったらですね、2% で満足してたら、それお前どこに腕があるんだと、ね、言いたくなるわけじゃないですか。はい、やっぱりその中でも 5%、6% もっといけば2桁ぐらいでね、資金を回したいというふうに考えているわけなので、そうすると、ないんですよ。
そうですね。
うん。でね、ファンドっていうのは大きなお金なので、入れて出してと、つまり買って売ってということを繰り返しても、多少のことでは動揺しないマーケットしか使えないわけですよね。それはまあ、はっきり言って2つしかなくて、債券市場か株式市場としかないわけです。で、株式市場でもかなり大きな銘柄のところと、あとはインデックスファンドみたいなね、ところ。だから債券市場が 2% 割った段階にね、もうこれ金の行き場ねえなと僕思ったんですよね。はい、世界を見てもですね、もうドイツの長期債マーケットはマイナスになってますし、日本ももうほとんど金利はね、つかないようなところになっていて、 だから大きなマーケットで利回りというかキャピタルゲインが狙えそうなところというのはですね、かなり限られてきている。でそこに対して7月に利下げあるかもしれないっていうその見方が強まればですね、もうこれ株しかないなと、怖いけど株しかないよねっていうのが今のマーケットの現状だと思うんですよ。だからまああちこちに疑念はあるし、これ大丈夫か、はい、みたいなことになっているんだけども、結局その選択肢にお金がいっているということだと思うんですよね。これをね、どう考えるのか。株が良くなるとね、アメリカの消費者は懐が温かくなるので、まあ株で大部分資産運用しているので、そうすると経済がまた良くなるっていう好循環なのかもしれないけども、そんなにいい循環ばっかり続くわけではないので、まあ正直な話ね、僕はね、ちょっとチグハグかなというようなね、印象を持ってますね。
次は、日本政府が韓国への半導体材料の輸出規制を強化して今月4日から発動しました。
韓国の新聞なんか見てると、大体で、日本はけしからんと、強要だと、はいはい。ね。政治問題を経済に転嫁してと。ま
あ、報復だと。
報復だと、はい。で、その日本政府を切った刀でですね、文在寅政権に対してですね、今までお前たちが反応しなかったのが悪いんだという、まあそういう切り方ですよね。韓国のマスコミだからそういうふうな切り方するんだけれども、日本人として見ててね、日本政府はやっぱりきっちりと韓国にこれは対応してくださいよと、はい、いうことを言ってきてるはずなんですよ。ところがムンジェインさんっていうのはですね、そういう問題に対して楽観的な見通しをよく検討しなきゃいけないとか、知恵を出し合わなきゃいけないとかですね、そんな言葉を言っているだけで、日韓の問題を真剣に考えている兆しがない、
はい、
ないんですよね。頭の中に何があるかっていうふうに僕なりに考えてみると、やっぱり北のことしかないんですよ。あの金正恩さんとどうね、彼としては自分の大統領としての遺産はですね、やっぱり北との関係を著しく改善して、はい、統一への道筋をつけたということだと考えてんじゃないかなと思うんですね。だから日韓関係は基本的に彼の頭の中にないんですよ。ないので、はい、日本政府がいくらこうしてください、ああしてください、こういう環境で話し合いたいんですけど、ずーっとまあ言ってみれば無視ですよね。きっちりした回答が来たことはないわけですよ。で、もともとその大法院の判決から来ているわけですけれども、要するにちゃぶ台返しなわけで、国際的な取り決めをね、
はい、
国内判断によってひっくり返しちゃったんで、あれはもう日本人の私から見るとね、韓国側に非があるというのは私の意見でして、韓国国内でもいろんな意見があるらしいです。もうこれは韓国国内の政治問題なので、はい、まあ市民運動云々というところもあるし、韓国国内でケリをつけなければ、日本と韓国との関係は良くならないという見方もあるようなので、韓国は怒り狂う一方でね、韓国の人たちはいっぱい日本に来てらっしゃってですね、はい、中国語の次ぐらいに韓国語が聞こえるという今の状況ですよね。まあだから、やっぱりムンジェイン政権がきっちりとこの問題に向き合って日本政府と解決策を探す、その前に韓国国内の意見をきっちりとですね、解決に向けて動かすという努力が必要なのかなというふうに思いますよね。
はい。そして、現在企業と長期契約を結ばないで単発で仕事を受け負う働き方が広がっているようですね。
ギグエコノミーってね、言うじゃないですか。
はい。
で、ギグってね、今調べてみたら、どうもね、そのギグの3番、GIG のね、3番目に、1回1回の契約で行うジャズの演奏、またはその契約のことを言って書いてあるんですよ。これだなと思ってね。
はい。
まあ、多分一回一回じゃないんですよ。あの、一回一回のマネーの授受になるんだろうけれども、月曜日の何時から何時までは、こう空いてますみたいなところがね、シリアルにあって、それをこう拾っていく、働く側がね、ということだと思うんですよね。
はい。
だから、新聞記事の中にも、日頃、全く事務職の仕事していたんだけども、特定の曜日の午後からはティッシュ配りやっててね、それでまた日曜日なんかして働くみたいなね。で、だんだんですね、僕の知っている人にも、ウーバーイーツってのあるじゃないですか。あれ、よくね、自転車走らせてね、配達員をやって、比較的、自分が選択できる時間に働くっていう人も出てきてるんですよ。 で、それでちゃんとね、生計を立てているんですよね。それがいいことか悪いことなのか、だんだん非正規が増えてってね。
そうですね、
正規雇用が減って、みたいな。でもね、ギグエコノミーだったらみんな不正規だよね、ということですよね。正規雇用じゃない経済っていうのが明らかにギグエコノミーで何であろうと出てきているわけですよ。はい、それをどう考えるかっていうことですよね。今のような人手不足の時代には、ギグ的に一回一回契約して働くやり方でも、十分な利益が得られる、十分な給与が得られると考える人もいるし、
はい、
で、それ自由でいいじゃないかと。やりたくない時はやらないぞと。
そうですよね。
うん。だからそういう考え方もできる。で、彼らが、俺は非正規じゃないからって考えてるかっていうと、どうも見てるとそうでもない。いや、俺が選んだ、その働き方だということですよね。だから、今のように世の中の常識がものすごく変わってきて、でもね、大体ね、そういう働き方をしようと決断したは親に反対されるんですって。
まあ、そうですね。安定したね。っていう考えますもんね。
いや、でも考えてみればね、安定した企業なんて今の日本にあんまりないじゃないですか。
そうですね。何があるかわからないですからね。
銀行だってね。はい、まあ、自動車メーカーだってね、大きな変革の中にあるわけなので、はい、まあ、その中でも、正規雇用だといろんな守られた利益があるっていう考え方もあるし、はい、いや、そうじゃないんだと。あんな一生ね、ある会社に捧げるような生き方は嫌だから、俺はギグエコノミーの中で単発単発の契約でね、働くんだという人もいますよね。だから、個人の選択だと僕は思うんですね。で、一般的に、例えば、終身雇用の人の方が給与が高いとか、ギグはそうでもないとかね、いろいろあると思うんです。じゃあ、年取った時どうするんだとかね。
はい、
でも、それはギグワーキングをしている人だって考えているはずであってですね。はい、今はギグでやってるけど、将来商売しようとかね、いろいろ考えていて、私はもうそれは許容すべきだと思ってるんですよ。だって、全員が終身雇用の中にいるなんてことはもうとっくに崩れているわけで、で、そうすると、非正規雇用が増えたというのも、負の側面はもちろんあるんですよ。もちろんあるんだけど、ギグエコノミーみたいなね、ところも評価できないわけではないという考え方に立つことが必要なのかなというふうに思いますけどね。
今週のニュースファイルでした。
なあ、ビジネスって迷路だよな。そう思わないか？
迷路？
何度も何度も迷って壁にぶつかりながらもひたすらゴールを探す迷路。俺はもう疲れちゃったよ。
それならさ、
なんだ？
ぶっ壊しちゃえば？壁なんか。
新しい道を切り開こう。気づけばそこにアルコニックス。未来を描くリーディングカンパニーです。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
最近ね、街を歩いていて気がつくことは、暑くなったじゃないですか。
はい。
月夜橋公園、あそこに行ったらですね、いやにね、霧のようなものが吹き出してるんですよ。
シューッと。
とミストがね。なんだこれはと思って、最近までなかったんじゃないかな。それで、
はい、
ふと思ったのはね、あ、これオリンピック対策だって。まあ言ってみれば暑さ対策ですよね。東京の街をクールダウンしようと。それはたまたま、月夜橋公園で見つけたんだけれども、結構他のね、都心の公園でも見つけているんですよ。
はい。
ああ、結構準備してるなと。はい、だってもう恐ろしく暑いであろうからですね。
そうですよね。あの期間がね。
それと同時に、この前、千駄ヶ谷に行ったらですね。
はい。
ほとんど出来上がってんですよ。外見ね。
なんかあの友人も神宮球場に野球を見に行ったら、すごいよって、あの言ってました。
いや、やっぱりね、木が目立つしね。はい。なかなかいいんですよ。それでね、思ったのは、例えばね、あちこちの工事が、完成に近づいてるケースが多い。
そうですね。だってもう1年ですもんね。うん、
でそれはね、オリンピック関連施設だけではなくて、例えば大倉、
はい、
9月13日のオープンらしいんですよ。
それに合わせて、
ね。明らかに合わせてますよね、はい。来年のオリンピックに合わせてと。で、9月だとラグビーのワールドカップにも間に合うんじゃないでしょうかね。で、そういうスケジュールなので、それに合わせてしていた工事がですね、パパパパパッと、こう、この辺にね、出来上がってきてるんですよね。 例えばね、この前、ああ、面白いなと思ったら、日比谷公園の入り口、日比谷から入るところの入り口なんかものすごく綺麗になりましたし、はい、新宿もね、はい、南口綺麗になったでしょ？あれバスターの時から綺麗なんだけれども、あっちこっちがね、いろんな形綺麗になってきている。公園のミストの話とも関連するんですけれども、これはね、2020年の春頃には、結構綺麗な街に東京なるんじゃないかなと。
そうですね。
2020年の春になっても工事中なのは、うん、はい、渋谷と、渋谷ね。あれはね、終わらねえなと思うんですよ、はい。でね、もう一つ気づいたのはね、今週の木曜日、金曜日のニュースだったと思うんですけれども、はい、これ NHK さんがね、一生懸命やってたんですけれども、青山一丁目にね、ホンダの本社があるじゃないですか。はい、オリンピックの期間中は出社禁止らしいですよ。まあそういう会社が増えるとね、オリンピック期間中は、都心がね、通勤時間帯に着くということになって、
そうですね、で
自宅か、はい、または埼玉県かどこかのね、事業所に行けという話だし、あと JR もね、山手線の終電を90分間遅らすとか、いろいろな体制がね、整ってきましたね。まあ、いくつかあるんですけれども、でも結構ね、2020年の夏のオリンピックに向けた工事が進みつつあって、もう一回言いますけれども、来年の春ぐらいには結構、今と違う街にね、東京がなってるんじゃないかなという感じがしますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、進むオリンピック準備でした。
マヤミキです。不動産、売却するなら相場から。そんな時こそ、不動産情報サイトの富士太郎。ちょっと変わった名前ですが、簡単に中古マンションの相場を検索、閲覧、比較できるとっても便利な不動産情報サイトなんです。さあ、富士太郎があなたの今いくらにお答えしますよ。気になった方はひらがなで富士太郎うと検索してみてくださいね。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週ちょっと気になったのはね、 Facebook が経団連にね参加したというね入れるんかと思ってね。もともとはアメリカの企業なんですけれども、日本の我々の生活または経済活動の中に非常に大きな存在を占めているの で、 そうですね、経団連をなぜ選んだのかなという感じはするんだけれども、そういうね、新しい企業も取り込んで財界活動というのは行われるようになる。それは自然にそうなりますよね、やっぱりね、やっぱり日本はまだ世界第3位の経済大国なので、その中でどういうふうに存在価値を示していくか。第2位の国に入れないところが多いじゃないですか。 Google もそうだし Facebook もそうだし ね、
そ う、 ですね、はい、
そうすると3位っていうのは実は彼らにとって2位ということで重要な国なのかなという感じもしますよね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレベットブリガード。